今日は、感謝なことに創立記念礼拝です。21年あっという間に経ちましたし、感動的な20周年の礼拝からももう1年経っているわけですね。今日は子どもたちも一緒にいるので、なるべく手短に御言葉を伝えたいかなと思いますが、伝えるべきことは伝えたいと思っています。この創立記念礼拝の時に私たちが一番覚えたいことが一体何かと言いますと、何を置いても、もうこのやっぱり教会を考える時に、教会はキリストの教会であるんだ、キリスト教会であるんだ、教会の主人は主イエスキリストだということをやっぱり覚えたいと思いますね。何をするにあたってもキリスト、イエス様によって導かれてるんだ、聖霊様の働きがあるんだ、こういう感動を持って歩んでいきたいなと思います。たとえ私が失敗しても、教会でもさまざまな問題が起こっても、でも主によって導かれるんであれば大丈夫だ、本当にやっぱりキリストが現れ神様のことを見上げる、そのような教会であったら嬉しいなということを思うんですよね。先ほども洗礼式の時に証もありましたけど、その証を聞きながらイエス様のことが見られる、そのような思いになりました。非常に感動する証だったです。若い20代の女性が証していることと私が考えていることを共感することはできないわけですけれども、しかしイエス様のことを考える時に、本当にものすごいその背景とか状況とかを超えた深い感動と喜びが与えられたのではないかなということを思います。私たちもそれぞれ置かれた持ち場立場、さまざまな環境は違うと思いますが、イエス様のことを覚えることができれば私たちの中に喜びと本当に感動があふれているなと思います。神様が主人です。だから私たちのうちにその主が与えてくださった御言葉、そして主を求めるこの祈りがあふれ、私たちの教会の働きすべてを通して主の働きがあふれているんだな、そういうふうに感じる教会でありたいということを願います。皆さんを見てみるとイエス様の働きが見えますと、皆さんを見てみると教会の礼拝を見ているとイエス様のことを黙想することができます。そのような私たちでありたいということを願います。またそのように神様がしてくださっていくし、これからもそうだということを信じます。ですから私たちはここで思いたいことは何かっていうと、私が思うよりも、この神様っていうのは先に行かれていますよ。私たちは自分で何かをしようと計画する以前に、主は私たちの先に行かれていき、私たちはついていくことになりますよ。もし私が先に行けば私が目立ちますね。しかし主が先に行かれていて私たちがついていくのであるならば、それは主が目立ちますね。ですから私たちの信仰生活っていつも主が先に行かれてるんだということを覚えたいと思います。であるならば、それは私たちが考えるタイミングや私たちが考える規模ではなく、主が導かれていくことに私たちが従っていくことが必要なんだということ。それは私たちのタイミングでも私たちの考える規模でもなく、主が導かれていくときにそれに従っていくんだということが私たちであるべきなんだということが分かります。で、今日の箇所も当時のクリスチャンたちが自分たちが想像していた、自分たちが想定していたこと以上のことを神様が始められていっている、そのような姿が今日の聖書の中でも書かれてある内容だったんですね。で、しかもそれに対して教会が拒否感を持ってそれを拒絶するのではなく、それに従っていった時に多くの人々が救われていき、また神様に礼拝をする礼拝が回復していったんだ、そういうようなお話が書かれてあるわけです。現在の私たちにも同じ神様が働かれていることを知って、私たちは主に期待してさらに神様に従う恵みを分かち合っていきたいと思っています。3つの話をします。まず第1番目、同じような話ですが、人が思うよりも多様な人を救う神のご計画があります。私たちの考えを超えて神様は多くの多様な人を救おうとされていますよということを覚えてください。今日の聖書の箇所の1節から14節なんです。今日お読みしなかった理由は何かというと、これは は実は説明で、実は先週の日曜日のメッセージの内容とほぼかぶっているわけなんですね。そこにいなかったエルサレムの教会の人たちに対してどんなことがあったのか説明しているのが丸々1節から14節、もう少し言うならば1節から18節までなんですが、そのことが繰り返し語られています。ですから先週礼拝に来られた人はちょっと重複となりますので、皆さんで読むのは割愛させていただいたという内容になります。それは一体どういうことかというと、神様が異邦人コルネリウスのこの家族を救われていくという出来事が起こりました。そしてその人たちを何か付属的な人たちと考えるのではなく、まさに自分たちの主の弟子として完全に認めて受け入れますよ、同僚として同胞として認めていきますよ、そのような出来事が起こり、また神様がそのペテロが認める以前に豊かに働かれたんだということをですね、分かち合ってきました。で、十章ではユダヤ人ではない人たちが主イエスを信じる同胞になるということが本格化していくということが、まあ、端的に言うと書かれてあったんですね。ところがですね、当時のユダヤ人にとっては、この偶像礼拝の問題があったので、外国の文化もしくは外国のさまざまな交流というものを避ける傾向にありました。それは歴史的なこと、もしくは霊的なことの中でさまざまな教訓があって、そうなっているわけですね。偶像礼拝を避けるということの中で、このように外国の人たちとの関係を避けるという強い傾向がありました。その強い傾向は今でも変わってないかなと思いますけれども、そういうものがあると思いますよね。で、そのことがあったわけです。しかしですね、神様は人には越えられない壁をあっさりと越えて、そして外国からの霊的な偶像的な影響を受けることを懸念するんじゃなくて、むしろそちらに神の良い影響を与えていくような段階に入ってきているということですね。関係がなかったら影響も受けないから守りのような感じじゃなくて、もうすでに攻撃のような感じになっていて、影響を受けることを恐れてるんじゃなくて、むしろ影響を与えていっている状況になっているんだということが、今日思わされるところなんですね。で、この基本的にこの外国人を受け入れにくい性質がユダヤ人にはあるんですけれども、ですからペテロがエルサレムのまさにユダヤ人の教会に、主イエスを信じるユダヤ人の教会に戻っていくんですが、しかしやっぱり気質として外国人を受け入れにくい、偶像礼拝の影響が入ってくる、今で私たちの教会で言うなら予的な影響力が入ってくるから、クリスチャンたちだけで仲良くしましょう、まずそう分かるわけなんですけれども、しかしですね、このしかしその世にいる人たちが救われていくんだみたいな感じですね、このユダヤ人以外の外国人たちがまさに神様の働きによって救われているんだっていう、その事実をよくよくちゃんと説明していかないといけないな、ね、自分たちに受け入れられないからといって拒否するのではなく、主がそこにおられるんだから、それをちゃんと話していきたいなということを思って、この説明がなされているわけです。端的に言うと8節と9節の言葉が、このペテロが言いたいことがまとめられているかなと思うんですけれども、皆さんと一緒に8節と9節をお読みいたしましょう。それではご一緒に、3、はい。しかし私は、主よ、そんなことはできません。私は清くないものや汚れたものをまだ一度も口に入れたことがありませんと言いました。するともう一度天から声が返ってきました。神が清めたものをあなたが清くないと言ってはならない。アーメン。このことをペテロは言いたかったわけですね。自分の考えではこれは清くない、だって神様も清くないとおっしゃられた、まさにそのことなんだから、これはダメでしょと思うわけなんだけれども、神様はその計画さえも超えて、本当に素晴らしいものを与えてくださっているんだということを覚えているわけですね。ペテロはこのようなことを実体験する経験を私はしました、だからこれ今起こっていることは決して変なことでも偶 偶像礼拝に陥ることでもなく、むしろ神様についていくことなんですよということを丁寧に説明していったわけなんですね。謙遜に丁寧に説明しました。ほら信じろと言ってむちゃくちゃ言ったわけではなく、本当にそのことを説明していったわけなんですね。そしてこのようなペテロの体験というのは、ペテロ自身が狙ってできるようなこと、ペテロの意思を超えて狙ってできませんから、主が導かれたこと、主がペテロを導かれた経緯、そして主がこの異邦人を救われたんだということのこのご計画はしっかりと見えたんだという経緯を話していったわけなんですね。で、今日ここから私たちが覚えることは何かって言ったら、私たちは自分の計画ではなく主の導かれる方向へ仕えていきたいということを思うんですね。主は私たちが思ってもいない人たちに仕える機会を与えてくださると信じます。今日も私たちにも同じような神様が働かれているということを私たちも信じたいと思います。私たちのできると、私が考えるエリアで神様のことを考えないで、まずそこは主導権は神様に委ねてください。そうすると今日私が使えるエリアが広げられます。私のエリアはここだと思っていても、神様が見ているエリアが違うわけです。私はそれに合わせていきます。ひょっとするとこの教会の中でも、ああ私はこう大人なんだ、大人の働きに使えてるんだと思っているけれども、神様が目の前に子供を置かれて子供を祝福したら、私は子供に使えるんです。私は日本語だけで、この礼拝をして日本人だけに使えようと思っていた人、誰ですかって私なんですけど、それでもですね、神様がこういうふうに広げられたら、それはそれで従うんです。いやもう私は外国語できませんからとか言ってたんですけど、今韓国語で毎週メッセージしてますし、時には英語も使ったりもします。まあ、そんなようなこともあります。まだでもまだまだなんですけれども、しかし、そういうふうな機会があります。私たちには考えることができないような人を神様が私たちに与えてくださいます。私たちクリスチャンのこういうなんか優しい人たちだけの集まりで、ちゃんと常識のある人たちの集まりに私は導かれているなと思うかもしれませんが、主があなたの目の前に違う人を置かれたら、その人にちゃんと仕えていくんです。この私たちが、好きな国の人だけを愛するのではなく、嫌いな国の人であったと、まあ、この嫌いな国の人いるかどうか知りませんが、嫌いな国の人であったとしてもあえて言いますが、神様の目の前にその人が置かれて、主が働かれていて、私がそこに置かれたら、国とか言葉とか年齢とか考え方を捨てて使えるんです。状況とかね、お金とかね、もういろんなことがいっぱいありますけれども、人が思うよりも多様な人を救おうとされている神様のご計画。私はいいですか、御塗り教会のスタイルはこれですからっていうことの中でこだわってしまうなら、それはそれで大切なものですけど、それにこだわりすぎると、本当に私たちは自分の教会を作ってしまいます。だからそうではなく、キリストの教会を作るために神様が出会わせてくださったそのところに私たちは使えるんです。わかりますでしょうか。主が私が考えている以上の人を救われます。20年後どうなってるか分かりません。もうなんか どんな礼拝が起こってるか分かりません。ブラジル語礼拝があるかもしれません。分かんないでしょ、横浜の。分かんないですけど、 ありえますよね。ありえるんです、ありえるんです。こう神様が与えてくださったところに私たちが仕えていく、主に従っていくんだ。神様のご計画が大きいぞ、私たちは神様の計画を小さくしないで、今日信仰を持って神様が目の前に与えてくださった人のところに行きます。もちろん教会だけの話をしていません。皆さんの置かれた場所、立場、私の実力なんてこれだけ、そうじゃありません。会社の中であっても、主が与えられたらチャレンジしてください。主が与えられたらチャレンジしてください。いや自分の欲望だじゃなくて、主が与えられたらチャレンジ。でもどういうことの中でキリストの栄光が現れるように、キリストの栄光が現れるように、えりごむのみしないでね、主が与えてくださったことに忠実に仕えていくんです、ね、そうすると 神様が地境を広げていってくださいます。というか、初めから地境を広げるんじゃなくて、私たちがもともと神様が用意されたところに戻っていくんです。自分で小さく縮こまっていたのを本当に広げられるんです。たとえ引きこもりのような子供であったとしても、主が門を開いてくださいます。たとえ外交的じゃない人であっても、主が話すことをされます。私と長く付き合っている人は、牧師が一人ぼっちが好きなのが大好きだっていうのはよくわかると思うんですけど、でも人と交わることは、私それ自体は嫌いじゃありません。もう嫌いじゃないというか、なんていうか、神様のためだったら、むしろ私の楽よりも主の働きをしている方が喜びがあります。私の楽さよりも主の働きをやっている方が喜びがあるので、楽じゃないけど喜びあふれて、で結局そっちの方が楽になります。平安になります。平安、楽というか平安になります。主についていく方がいいです。私の楽さを取るとどうなりますか。私の楽さを取ると、何やってんだろうとか、なんか今日の証みたいで、もう私のメッセージはいらないかなという感じですけれども、本当にそのような感じになります。神様の栄光が現れるように、主についていきましょう。2番目のポイントですね。神がなされることは妨げることができないし、それに従うときに皆が神様を褒めたたえるようになりますよ。私たちは神様がなされることを私がとどめることができないし、逆に私が従うときに、私もその人も喜びがあふれて神様を褒めたたえるようになりますよということを知りましょうということですね。14節から18節ですね。14節から18節を、この、こうちょっと読みますが、その人があなたとあなたの家の者たち全員を救う言葉をあなたに話してくれます。そこで私が話し始めると、聖霊が初めに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。私は主が、ヨハネはバプテスマ、水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によるバプテスマを授けられると言われた言葉を思い起こしました。ですから神が、私たちが主イエスキリストを信じた時に、私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私なのか神がなさることを妨げることができるでしょうか。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになられたのだと言って神を褒めたたえた、こう書かれてあります。ユダヤ人が異邦人を受け入れるっていうことは、私たちが考えるよりもはるかに大きな壁があったと思います。私たちは今異邦人の立場で、そんな何の苦労があるのかというふうに思うかもしれませんが、私たちはどこまで行っても異邦人なので、ユダヤ人の気持ちを異邦人からユダヤ人はこうだと考えてはいけません。私は妻と国際結婚していますが、私は日本人の立場で、その韓国人の妻を愛することはできますけれども、私は韓国人のことを分かったつもりで、韓国人になったつもりで、韓国人のことを全部分かったような思いになって韓国人のことを語ることはできません。おそらくそうすれば大やけどを負いますし、ものすごい喧嘩になると思いますし、それは難しいことになると思います。しかし日本人として、分からないからこそ分かろうとして、理解をしようとして、そして仕えていくときに愛の関係になっていくと思いますね。ですから私たちはユダヤ人のこの思ってるその思いっていうものが、どれほど実はこの異邦人を受け入れていくっていうことが大変なことなのか、歴史的にも宗教的にも、そして本当に生理的にも非常に難しい状況の中にあったんだということを、私たちが外から見てね、ああだからっていうふうに言っちゃうのというのはおかしいことなんだと思うんですけれども、しかし私たちがそれでも理解できることは、当時の人たちにとっては異邦人を受け入れていくっていうのはそれなりにかなりハードルが高い、そのようなものだったんだということなんですね。ただしここで納得できるっていうことは一体何か、それでも彼らはそれをまだまだ完全に 全ではないけれども乗り越えようとしたし乗り越えれた部分があるということで、全部じゃないけど乗り越えた部分があったということなんですね。それは一体何かって言ったら、否定できない神様の働きを目の前にしたからなんです。神様が何人で関係なくですね、同じように自分に与えられたものと同じ祝福を確かに神様が与えられたなっていうのを見るとですね、否定できなくなるわけですよ。私の考えはこうのはずで、この理屈で人間の考えではこうあるべきなんだけど、こうあるべきなんだけども、でも目の前の現実が否定できなくなるわけです。目の前にあったの、でも目の前に起きているこのこと、しかもそれがよくよく覚えてみると、よくよく考えてみると、前提がね、ユダヤ人だけが救われるんだっていう前提のもとで考えてみると、そうにしか見えてなかった聖書が、よくよく外国人も救われるよっていう前提のもとで聖書を見たら、もうやっぱりそうとしか見れないような箇所だらけだったという、目が開かれたわけです。先入観で見て聖書を見ていました、神の言葉を見ていました、神学を作ってきました、歴史を考えてきました。しかし先入観が取り去られて神様の視点が入った時に、あ、なんだ、御言葉は最初から異邦人の救いも入っていた、旧約聖書に異邦人の救いはたくさん書かれてあります。初めから全ての民があってずっと言ってます。神様、全ての民がって言ってるんだけども、分かってなかっただけです。それを自分たちのこう 目に鱗が重なっていた、パウロみたいな状況です。でも目から鱗が取れる、あれ、今まで自分は違うと思って解釈していたのに、いや、まさにそうじゃないか、全く新しいことというよりはずっと語られていたけれども、それを知らなかったと、気づけなかったと、そういうような世界観になっていきますね。で、この神様がなさるこの聖霊様の満たしが自分と全く変わらない、その恵みを外国人にも与えられているっていうことを一旦受け入れると、本当に御言葉の奥義っていうか、その本当に広さ、深さ、高さっていうのがうわーっと実感することができるようになって、こう変えられていくっていう、その姿が見られるわけですね。こういうことっていうのは、私個人の自分自身の間でも結構起こるじゃないですか。御言葉聞いていてもわからない、でもですね、本当に主が、あ、ここにもいらっしゃるんだって分かった瞬間、御言葉が、同じ御言葉が語られていたのに、もう全然私の受け入れる状況が変わってくる。自分個人の中にも起こりますし、家族の中にも起こりますし、そして教会の中にも起こりますし、そして教会の外、宣教というエリアの中でもそれは豊かに起こってくるし、それは国を超えて、文化を超えて、ジェネレーションギャップ、男女の差、それも超えて神様の栄光が広がられていくんだということを私たちが見たときに、ああ、なんて本当にこの御言葉の力は素晴らしいんだなということを思って、確信を持って主を褒めたたえることになります。それは新しい解釈というよりも本来ある解釈に戻っていく、実は最初から与えられていたけど実は気づいていなかった、そのことに気づかされていく、そのようなものだということを思うんですね。で、結局このペテロが言いたいことは一体何ですか、ね、先ほどの8節9節にもありましたけれども、そのことがペテロの中で本当にこうちゃんと消化されて、ペテロの表現としてはどういう表現になりましたかというと、17節ですね、17節、ですから、神が私たちが主イエス・キリストを信じた時に私たちにくださった同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私なのが神のなさることを妨げることができるでしょうかということですね。皆さん、神様がなさ、私たちが例えば救われてほしいなって思ってる人に対して祈っていて、なかなか救われないなっていうふうに思うじゃないですか、ね、どうやったら救われるだろう、神様にどうやったらできるだろうと思うじゃないですか。その考えってどちらかというと私の考えなんです。私の考えなんです。でも視点を変えてみてください。視点をどっちに置きますか、視点を誰に置きますか。神様の方に視点を置いてください。神様の方に視点を置きます。 神様がこの人を救おうとしています。全知全能で言葉だけで全てを作られ、何でも癒す方、そして罪人でさえ癒す方、死人をさえも復活させる方、この方が全力でこの人を救うと言われたら、私らがどうやってそれを妨げることができますか。逆に不可能になるわけです。さあクリスチャンの皆さん、私たちはどっちの視点を持つべきでしょうか。神様、私働いてくださいってね、私の考えで、私の思いで、私のタイミングで、私の喜ぶ方法で、主よ働いてくださいって言って、なんで神様働かないんですかと思うその信仰生活と、神様が私の時に私がやる方法で、私が救う人を全部救う方法でやるから、ついておいでと言って ついていくのか、どっちの方がいいですかって言ったらですね、私は逆らってもですね、逆らいきれないんですよ。それぐらいのパワフルな神様がいらっしゃるんだということに対して、私たちの目が開かれると、今日私が結構こだわってる信仰生活のこだわりが非常に虚しくなります。祈るときはひざまずい、必ずひざまずい、もちろんそうなんです、その恵みもあるんです、その恵みも多分もう水曜日とか木曜日とか語られると思いますから、もうそれはそれでもう大きな恵み。でももうそんなものを超えてガーッて働かれるんです、神様は。今回ペテロがですね、この夢を見たとき、どんな状態で夢を見たか、確かに毎日の祈りを捧げていて、この昼の祈りの時間にちゃんと昼に祈ってたんです、どんな姿勢でちゃんと祈ってたんですけど、お腹減ったな、匂いがやってくるな、眠いなみたいな感じでボーって、お祈りじゃなくてお寝入り状態になっていた。そんな時にボーンって神様が働かれるんです。そこまでホーリーな状態じゃないですよね、ものすごく聖霊充満、私はしようっていう感じじゃないけど、神様の方が、神様のタイミング、ペテロはタイミングじゃなかったです。祈ってはいましたけどね、ある意味祈っていたのは、ね、タイミングだったかもしれませんが、本当に主が働かれたそのタイミング、なんか私がまさに聖霊集会やってるから、主よって言ってて、主が語ってくださった、そんな感じじゃなくてです、むしろね、祈っていたんだけど眠いと。例えば皆さんが蒼天祈祷に行って一生懸命主よって祈ってたんだけど、10分ぐらい主よって言って祈ってたんだけど、昨日寝不足でちょっと主よ、気がついたら30分ぐらい寝てたみたいなね、そんな時にバーンって神様のビジョン見られるわけですよ。それってそんなに霊的にすごい状況じゃない、かもしれないんだけど、ちょっと習慣的な祈りになっていたかもしれないんだけれども、聖霊様が豊かに神様のタイミングで、もう私はちゃんと祈っていなかったから受け入れられませんとか、そんな感じじゃないんですよ。主よ、私は準備できていませんとか、そういう感じじゃないですよ。できていようができていまいが主に従うんですよ。私がどうやったら神様の働きをとどめられることが、神様の視点になると希望が湧いてきて、力が湧いてきて、喜びが湧いてきます。だからこのことに対して従った時に、こう18節なんですよ、面白いですよ。人々はこれを聞いて沈黙した。それでは命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだって言ったんですよ。人々がそのペテロの証をね、エルサレムの教会に、ユダヤ人しかいませんよ、エルサレムの教会の人がペテロの証を聞いて、いろいろうんって考えるんです。まあ、そう言われてもなって言って、いろいろ考えるんだけど、あまりにもペテロが喜んでそれを語っているがゆえにですね、もう何も言えることがなくなった。本当に喜んで語っていて、じゃあやっぱりそうなんですねって、でそうなんですねって受け入れた瞬間、なんと彼らにも喜びがあふれてきて、神様を褒めたたえられるような視点が与えられてきたんだということが書かれてあるわけですね。今日もですね、皆さんここで何を覚えたいか、神様のご計画を人ごとにしないでください。神様のご計画を一言です。まあそれはアンティオキアの教会で起こったことですね。私たちの教会とはちょっと違いますからと。神様の喜びが失せます。ぜひそういうことをしないでください。この恵みを人ごとにしないでください。あの人たちはね、なんかワイワイ祈るのが好きな人だから、私は静かに祈りますから、まああんまり関係ありませんとしないでくださいね。 静かに祈ることが好きな人はそのまま静かに祈っていただいてもいいんですけど、喜びを持って、あ、そういう働きがあって、私もそういう働き、大きな声で祈る人たちが、小さな声で祈ってる人たちは、まあ、あの人たちとはちょっと違う、もうそんな愚かなことしてないでね、あ、本当にその恵みを本当に豊かに、神様の領域っていうのはもっと大きいんです、もっと深いんです、ね、でそこについていく、この人ごとにしないで、この神様の働きを受け入れていくときに、私たちにも礼拝が回復していくんです。私たちにも礼拝が回復していくんです。ね、超えにくい文化、主に従ってときに、超えにくい文化、歴史的な背景を超えて、本来私たちに与えられている霊的なビジョンが回復されると、私たちが生き生きします。これが失われているので、何をやっても疲れます。礼拝しんどいですね、祈りしんどいですね、聖書読むのしんどいですね、仕事行くのしんどいですね、何そうなるんです。ところが霊的に満たされて喜んでいると、あれもしたいこれもしたい、まあ、全部できないんだけれども、でも全部できないけれども、主が与えられたことに感謝、今日も私は何をすることができますか、今日も主よ、あなたはどこに導いてくださいますか、今日あなたは誰に出会わせてくださいますか、原動力が湧いてくるわけですね。この宣教のビジョンが回復していくときに、私たち自身に喜びと礼拝者としての姿が回復され、喜びにあふれていくんです。私がどうやったらいいか、もうそればっかり考えてるとしんどくなります。でも主がどうされるか、主は何を見ておられるのか、主についていくのか、私の考えではこれだけど主はこうされるんだなと思うと、絶対そっちの方がいいわけです。全然いいわけです。その、ね、皆さんこじんまりとしていたいですか、私も救われないような、むしろ私の敵のような人が救われて、私の同胞同僚共に支え合う人となることを願いますか、それともこの人が苦しんで、滅びていくことを願いますか。滅びていくと自分はすっきりするかもしれません。自分に被害を与えた人、自分の敵、自分をいじめた人、この人がこう、ね、苦しんでいるとざまあ見ようと思うかもしれません。気分一瞬スカッとします。その後虚しい。じゃあ自分は実は誰かをいじめていることもある。だから結局自分もそうなるか、虚しい。もうこのもうなんかこう負のスパイラル、否定的になって、もうこうなんか生きてるのも虚しいとか、そんな風に なるでしょ。でもそうじゃなくて、ああこの人が救われるんだったら私も救われる、いや私も救われたんだからこの人も救われる、いや敵だった人が本当に手と手を取り合って神様の栄光を表す、80年前100年前、私たちは戦ってたんですよ。なんかお前が言うなって言われて怒られそうですけど、まあでも言います、すいません、謙遜さを持って。でも今共に手を取り合って礼拝してる、このもちろん歴史を無視しません、さまざまな背景も無視しません、さまざまな病、また私から、そんな歴史の話とかそんなでかい話しなくても、牧師からなんか傷を受けた人もいるかもしれません、忍耐して教会に来られて牧師のメッセージがどうのこうの思いながら来てる人もいるかもしれません、でもそんなのを超えて神様の働きを見上げることができるならば、なんと幸いでしょうか。この先もこれらのことが起こります。だから私たちはそのことを覚えて、今日主を受け入れていく、そのことを私たちが思いたいと思います。主のなさることを妨げないように、私たちはむしろ主についていく、妨げないようにって、妨げようとしてもできませんから、逆に安心してできないですから、主がやろうとしてること、いやそれは違いますよって妨げられるもんならやってみてください、できないですから、うわーとか言って引っ張られていきますから、うわーって引っ張られて頑張って、こうどっちみち引っ張られていきますから、いやーとか言って、そんな頑張ってそんな辛い信仰生活するんです。もうタコみたいになってるのは、聖霊様の方ビューン、私も飛びましたねぐらいな感じですね。もう本当に高くですね、皆さん用いられていくお一人一人となることを信じます。同じ神様が今日も私たちと共におられますから。3番目のポイントです。 神は人々をそれぞれの力に応じてキリストに従うリーダーとして立てられます。神様は私たちをそれぞれの力に応じてリーダーとして立てられますということですね。19節から26節を見たいと思いますが、こう書かれてありました。さてステパノのことから起こった迫害により、散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシア語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が、信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会の耳に入ったので、彼らはバルナバをアンティオキアに遣わした。バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして、この心を固く保っていつも主にとどまっているようにと皆を励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人たちが主に導かれた。それからバルナバはサウルを探しにタルソに行き、彼を見つけてアンティオキアに連れてきた。彼は丸1年の間教会に集い、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンティオキアで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。アーメン。ペテロに起こった出来事は、実はペテロの周りだけで起こったのではなくて、他の地域でも同時多発的に起こっていたということですね。いろんなところで、いろんな場所場所でこれらのことが起こっていましたよということなんですね。フェニキア、キプロス、アンティオキマ、いろんなところにもこうユダヤ人がこうイエスを信じる者が散らされていったんですけれども、それらの場所では基本的に散らされた人たちも喜んでいたんですけど、基本的に同胞だけ、ユダヤ人だけ。だって御言葉知ってるのはユダヤ人だから、理解してくれるのもそうでしょっていう話で、そこでしか話してはいなかったわけなんですね。ところが、このペテロに起こったような出来事が他の人にも別の形で起こっていくわけなんですね。考えてみると、エルサレムから離れるは離れるほど生粋のユダヤ人って減っていくでしょ。外国人が増えていくし、混血の人が増えていくしっていう、そういうような状況になっていきますよね。で、当たり前の話ですけれども、でそうなってくると、ユダヤ人はユダヤ人なんだけれども、文化の壁を越えてる人がいるでしょ。私たちの教会にも子どもたちいますけど、二重国籍の子どもたち たくさんいます。ひょっとしたら三重国籍もいるんじゃないかなという、ややこしいねと思うんだけれども、ややこしいんじゃなくて神の祝福です。この子どもたちはですね、壁がないです。韓国人の皆さん、私は韓国人ですってね、韓国はこうですとか言ってるけど、一緒に歩んでいる、この子どもたちに対してね、こう韓国はこうですとか言ってる、まあそれはそうですねみたいな感じで、でも私韓国人ですけど日本人でもありますよとか言って、みたいな感じになっちゃうわけです。もう本当にそのようなさまざまな問題が起こってくるわけですけども、問題じゃなくて恵みなんです。それは神様が壁を越えさせてくださる恵みなんです。でその中でどんなことが起こったかって言ったらですね、もちろんユダヤ人たちが一生懸命ちゃんとリーダーシップを取ってですね、御福音を語っていたわけなんです。それはそれでものすごい良い恵みだったんです。その力強い働きだったんです。ところがですね、特にリーダーではないんですけど、キプロス人、クレネ人、まあユダヤ人と関係している人たちかなと思いますし、完全にキプロス生まれのキプロス人だったのかっていうかまだ分かんないです。何かの関係でちょっと関係があった、国際結婚してて、いろいろな根結だった、いろんな可能性があるんですけれども、とにかくこのクレネ人、キプロス人、こういうような人たちがいて、この人たちにとってはギリシア語で話すことは当たり前なんですよ、ね、当たり前ですよ、ね、うちの子供たち普段日本語で一緒にやってて、韓国語でも一緒に喋るからそれはいいんですけど、中国語でも喋る子供たちがいて、あんまり教会で中国語で喋ってるところ見てたことないから、ちょっと中国語で喋ってみてて、超うまいんですね、すっげえなとか思うわけですよね。彼は私にとって中国語は妻と喧嘩するって人でなんですね。まあ妻が中国語できるんですけど、一回習おうと思ったんですけど、まあまあまあとか言われて、なんか腹立ってきてですね、全然ダメです。私にとって中国語はトラウマですか。しかしですね、好きですよ、大好きです。教え えてください、妻以外の人がと教えてくださったら勉強すると思うんですけれども、あもうところがもうそんな壁乗り越えて、ね、もう綺麗に喋ってるんですね。羨ましいなと思いました。本当にこう越えられない壁も越えていく人が神様置かれてるわけですよ。置かれていてですね、その人がですね、あ神様素晴らしいよ、私中国語で神様素晴らしいよってね、いやもうシャンティー愛にぐらいしか言えない、合ってるのか分かんないですけど、神は私を愛してますかね、まあ、あなたを愛してますかね、なんかそんな感じ、まあ、それぐらいしか言えないです。もうそれぐらい、それしか言えないんですけれども、言えないんですけれども、でも彼らにとっては当たり前のようにギリシャ語、なんでそこに壁がないんですよ。初めから壁のない人が壁のないところで、あだって素晴らしいんだからって言って、いやなんかこの条件がどうのこうの、良いものは良いですよっていう感じで教えちゃったわけですよ。受ける資格がとか、なんか前提がとか、御言葉を知ってるとか知らないんですけど、いやだって良いものはいいですからねってパッて渡しちゃったんです。そしたら本当にいいですねとか言って信じちゃったんですよね。ええー、みたいな感じでですね、何か教会の特別なリーダーでもないですよ、この人たちは。なんかもう喜んでいて、もう本当にだって素晴らしいから素晴らしいって言ったんですっていうだけの話です。なんか青筋立てて宣教するんだとか言ってね、献金するんだとかねさあ嫌いな人にも出ていこうって青筋立てていくんです。だっていいものはいいですよってピュッてそういうふうに連動したところ、そしたら多くの人が主を信じた。不思議なことですね、不思議なことですね。ユダヤ人のリーダーたちが超えられない、立派な人たちなのに超えられない壁をピョンと超えちゃってですね何苦労してるんですかみたいな感じですね、ピョンと超えちゃってですね、そしてですね、主の御手が豊かに起こされていったんですね。でこんなことが私たちの中に起こるんですね。あ皆さん信じてみてください。私たちの次世代たちは私たちを超えられない壁を超えていきます。だから本当に私たち本当に祈っていきましょうね。もう本当に全然レベルの違うことを主がまた用意され、私たちの教会でもそうなっていきます。神様の素晴らしい働きを見ていきたいと思います。でも皆さんもその次世代だけじゃないですよ、皆さんも超えていきます。皆さんも超えていきます。主が超えていきますから、そういう風になって主が新しいことをされていくんです。ところがですね、この新しいリーダーたちっていうか、もう自然になんかリーダーって言われる、自然にリーダーになっていった人たちが、これがとってもいいんですね。どういうふうにいいのかというと、神様確かにいつも新しいことをされますね。私たちにも新しいことをされます。年齢を重ねていったら古いことになっていくんじゃないですよ。皆さん年齢を重ねていったら皆さん古くなるんじゃないですか、新しくなるんです。だって皆さん誕生日祝うでしょ、誕生日祝うでしょ、言わないですか。もう60歳になったら言わないですか。祝うでしょ、祝ってください、祝っていいんですよ祝っていいんですよ。だって59歳の人が60歳になったら、60歳は初めてなんですから、新しいことが起こってるんですそれ常に新しく、神様は新しいことをなされます。神様は常に新しいことをなされるわけです。でもね、だからといってね、分裂しないんです。いや既存の人たちを大切にしますね、主の霊の中にあったともに、だって既存の人たち、既存のリーダーだって神様が立てたリーダー、新しいリーダーだって神様が立てたリーダーでしょ。だからそのようにして用いられていくわけですよ。分裂の霊は違います、この既存のリーダーを受け入れていくわけです。このようにしていろいろな話をしたんですけれども、このアンティオキアの教会には既存のリーダーのバルナバが送られてくるわけですよ。でももう私たちはもうね、アンティオキアの教会は、私たちの教会は素晴らしい、でも昔の古臭いねやり方ね、そのもうなんかこう古臭いやり方でちょっとやるんで、もう私たちは新しいやり方でね、もう古臭いリーダーが来たところで、もう私たちにはもう聖霊様がいる、そうじゃなくて古臭いと思うかもしれないけど、全然、まあ、時間の流れがそんなに短いのでね、そんな古臭いとかならないから、もしこれが長かったらどうですか、そういうことって起こり得ると思うんですけど、でもそこからリーダーが来た人が、あちょっとどうなっているのか、ちょっと混乱にならないようにって言ってちゃんと整えるために来られたわけですよね。バルナバが来たわけですよ、どうなっているのかっていうことでですね、来たわけなんですよね。でもこの教会の人たちはバルナバの指導をちゃんと受け入れて、逆にバルナバもこの新しい働きを、ああでもやっぱり見ていても聖書通りだし、神様の恵み通りだし、愛がちゃんとあるし、秩序があるから、ちゃんとこれはお互いがお互いを認め合って、お互いがお互いが響き合ってですね、主は常に新しいことをされますか、 しかしお互いがお互い響き合ってですね、なお一層多くの人たちが救われていったんだという出来事が起こるわけです。いいですか。こう少し先輩の皆さん、先輩の皆さん、若いやつらは違うなとか、そんな言ってる暇があったらですね、皆さんも 若者の文化学んだらよろしいですよ。いいものたくさんあります。愚かなこともたくさんありますけど愚かなことは学ばなくていいです。神様、若者の中に見られる。だから皆さん、若者が喜んで礼拝してたら、そのノリにはついていけないかもしれませんけど、喜びがあふれませんか。私たちも同じようなことしたいと思いませんか。私もそんなに年取ってるわけではないですけど、まだ40代ですけれどもですね、30代の時にですね、青年たちの集会に行ったんです。行ったらですね、まあ、そこが大体200人ぐらい集まる会堂だったんですけど、入ったらですね、椅子が置いてないんですよ。いやー、これはしんどいなと思ってちょっと何をやるのか大体予想ができるから、入った瞬間ちょっとこれは椅子が欲しい、座って賛美したいなとか思ったんですけど、まあいいやみたいな、もう地べたに座ればいいかみたいな感じで入ったわけなんですよ。案の定疲れて後半戦はですね、座りながら賛美してましたけどでもね、やっぱり若者がわーって喜んで賛美してる姿を見ると、やっぱり燃えて、いや私も負けてられないなみたいな力が湧いていきます。若者はいいです。でもやっぱり椅子がある礼拝の方が私は楽です。でもそれが否定しないです。もうどんどんやれ、と思います、ね、どんどんやったらいいです。若者たちどんどんやってください、大人に文句言われたらですね、私が文句言われたらこういう御言葉です。先生何言ってるんですかぐらいの感じで言ってください。優しく言ってくれると嬉しいですでもですね、そういう風にするわけです。で若者の皆さんね、私は新しいの時代なんだ、新しいことを言ってるんだって言われたら、あなたもいずれね、古臭いやつらだなって言われてしまいます。そうじゃないです。先輩たちが本当にやってる、その先輩たちの信仰があるから今あなたの信仰があるんじゃないですか。それだからいいわけですよ。いいものがあるんです。そこを学びます。リーダーの言うことを聞いてですね、共にやればですね、あなたたちはもっと羽ばたいていくことができるんです。ちゃんと一致をするんです。神様の働きはもっと大きいんです。というか、もっと多様な人たちが私たち救われなきゃいけないけれども、その人たちは排除したり分裂してるんです。やっぱり今日も合同礼拝なんです。私の日本語の、いつも韓国語のメッセージ、わけのわからん韓国のメッセージ聞いてる人たちはですね、日本語のメッセージ聞いてるとむちゃくちゃ言葉が早い、ついてこれるかどうかも知らないですけれども、でも忍耐と感謝と喜びを持って一致して主の働きを見るんです。そうすると皆さんの中に喜びがあふれてきて、もっと多様性が生まれてきて、もっと喜びがあふれてきて、神様の栄光を表していく私たち一人一人になっていくんだということを思うんです。このように異邦人のクリスチャン、そしてユダヤ人のクリスチャンが与えられて、互いに仕え、そして壁を乗り越えながら神の愛を述べ伝え、御言葉を述べ伝えている人たちを見て、周りの人たちが世界で初めてアンティオキアの教会で、あいつらはキリスト者だって言い始めたんです。クリスチャンっていう言葉がここで生まれています。すっげえ古い言葉ですね、クリスチャン。これもともと悪口だったんですよ。うわまたキリストかよ、キリスト野郎みたいな、お前またキリスト野郎だなって悪口だったんです。差別用語みたいなもんです。こいつらキリスト野郎だ、キリストくせえとかね、そういう悪口だったわけです。悪口だったんですけども最初は嬉しくなかった、嫌味ですよ。イエス様信じてください、イエス様信じてください、キリスト野郎だな、またキリストが来たなみたいな、でさ、ちょっとムッとするわけですよ。で、思いませんか、家でね伝道してる人、思いませんか。でもよくわからない、でもそういう時には祈りましょう、イエス様信じてね、イエスキリストを信じましょうね、キリストキリストキリストってうるせえなキリストみたいな感じで、もうみたいな感じなんですよね。みんな友達からそんなことやられてない、教会なんか行ってんのかよ、教会野郎みたいな、そんな感じで言われてるんです。で、最初はねそれ嫌だと思います。好きな人いないと思います。でもね、深く深く神様のことを見てみると、深く深くイエス様のことを見ると、あれ、イエス様がされた道だよなって思うようになるんです。私はどうでもいいことでなんかいじめられてるんじゃなくて、イエス様のことでいじめられてるんだったら、なんだこれは恵みの道じゃないか、神様から見るとなんと光栄なことなのか、 で最初ね、うわキリストやろうキリストやろうって言われててムカーってしてたね。まだ未熟な時はムカーっとしてたけど、なんとお前みたいな、俺も普通の人だよみたいな感じで思いながら思ってたんですけど、ある時から吹っ切れてしまってね、どうなるか、お前キリストやろうか、そうだよ僕はキリスト野郎です、何かみたいな感じになって、むしろありがとう、でもそれでもあなたを生かす力なんだよって、キリスト野郎と呼ばれて光栄です、でもあなたを生かすのはイエス様ですって言って喜んで伝えるようになりました。私たちもそのようなこと、そこにはユダヤ人のリーダーもいればギリシア人のリーダーたちもいて、それぞれの力に応じてそして使えるようになりました。27節から30節最後のところを読みますが、こういうことが起こっていきます。その頃預言者たちがエルサレムからアンティオキアに下ってきた。その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって預言し、それがクラウディウス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じてユダヤに住んでいる兄弟たちに支援のものを送ることを決めた。彼らはそれを実行し、バルナバとサウルの手に渡して長老たちに送った。アーメン。まあ、なんか予言のことがどうのこうのって書いてありますけど、まあ、そういうことが神様の中で起こったんですね。いろいろ備えることもできたでしょう、まあ、それは本当に主に感謝ということですね。でもここで重要なことは、予言の通りに飢饉が起こったってことです。飢饉が起こった、大変ですね。当時イエス様を信じた人たちは迫害にも遭い、さらに飢饉、泣きっ面に鉢、もうここまでするのかみたいな、頑張ってきてるのにちょっとそろそろ恵みが欲しいねと思ってるのに、さらに飢饉ですかみたいなね。ちょっと主に仕えて、たくさん仕えていて、いろんな財務をやって一生懸命やって、でも辛い中で一生懸命やっているのに大不況がやってきますみたいな、ちょっと勘弁してくださいよみたいな、そういう状況なんですよね。そういう状況でもう信じられませんって、そういうふうになったんですか。違うんですよね、逆だったんですよね。散々だったんですけれども、アンティオキアにいる主の弟子たちはむしろ自分たちのできることをしようとしたわけです。おそらくこの時に頑張ったのは、もちろんユダヤ人のリーダーも当然頑張ったと思いますけれども、考えてみてください。アンティオキアにいるユダヤ人のリーダーたちってどうなの、散らされた人たちなんですよね。仕事を失い、家を失い、散らされて迫害されてきた人たちが、もう本当に人を助けるくらいに豊かだったでしょうかって思うと、そうじゃないと思います。逆にアンティオキアにいて生活の基盤もある、異邦人の中でもちゃんとビジネスをしている、そして別に動いていった人でもない、当たり前の話ですけど、旅をしてきた人よりもそこに住んでる人の方が絶対有利なわけです。飢饉が来たとしても地の利があります。いろんなことがあっても友人知人がいます、いろんな生活が安定しています。どちらの方が安定的だったかといったら、ユダヤ人の人たちよりもギリシア人たちの方がどちらかというと安定してたはずです。で、だからこそエルサレムにいる教会の人たちは信仰は確かに強かったと思いますけど、いつも迫害の中で、表立って仕事も難しかったと思います。そのような状況の中でも信仰を守っていて、でもそこで泣き面に鉢で、もうこれは大変っていう時に、じゃあこのアンティオキアにいる教会の人たちはどうしましたか。むしろ今私たちが助けましょう、やったわけですよ、やったわけで、それでむしろユダヤ人の教会を、この国籍混合のぐちゃぐちゃとした多文化教会が助ける、まるでなんか逆転してるかのような感じになるんですけども、これ逆転してるかしてないとかどうでもいいです。本当に助け合う姿がここに起こってきているんだ。神様はこのようにして必要な時のために必要なリーダーを立ててくださって、それはもう国籍も文化も関係ありませんと、しかし主が必要な人を必要なように立ててあげてくださっています。今本当にたくさんの宣教師を送って、昔からたくさんの宣教師を送ったのはアメリカですけれども、しかし今韓国もすごいたくさんの人を送っています。でも日本も送ります。なぜですか。かつて韓国だって何もなかったでしょうね。いや私がそういうこと言うんだっていう、ちょっとね、ちょっと私もちょっと傲慢にならないように気をつけないといけないですけど、でも日本も韓国もね、150年前ぐらい何もなかったでしょ。何もない、ない、ない、ごめんなさいね、もうないんですよ。西洋から見ると、ビルディングを建てて、もうバンバンね、こう何十階建てのビルディングを建ててる時代に、もう木の掘ったて小屋にたくさん住んでたんですね。でも、もちろんお金持ちのところはお金持ちで生きていけたかもしれないけど、ほとんどの場合はね、大体こう、ね、貧しい生活をしてたわけですよ。そんなところに宣教師が来てね、いろいろやってくださったわけですよ。ね。 韓国はもっとひどい状況があったかもしれない。でもそんなところの中にあったのにもかかわらず、今は本当に全世界に出ていって人々を助ける。またこれもまた起こってきます。きっと皆さんが選挙に行かれたそのようなとこ、この日本のようなところからも韓国の人たちを助けるために本当に働き手が起こされていくような時代も起こるし、別にそれは勝負とかどちらが強いとかそういう話じゃないんですよ。神様の中で、だってユダヤの教会がなかったらアンティオキアの教会もありません。エルサレム教会がなければアンティオキアの教会はありません。でもこの南極に対してアンティオキアの教会ができること、それぞれの力に応じてなされます。面白いことが起こると思いますよ。韓国の人では触れることができない人たちに日本の人たちが触れられることもできるかもしれません。日本の人も韓国の人も触れられない人のところに中国の人が触れられるかもしれない。不思議なことがきっと起こります。でも主が立てられたリーダー、大人が触れられないところに子供がスコッて入ってくるでしょ。いや、あの人にイエス様の話をしたいんだけど大人のマナーとかあってね、話してもダメだなと思う時に、なんか子供がね、あ、おじさんイエス様信じてみてよとか言ってね、一緒にご飯食べようとか言って、もう仕方がないねとか言って、大人がみんなで一緒に食事をしながら伝道の場ができるなんていうことよく起こるでしょ。自分一人だけではできない、神様が立て上げられるリーダーが本当に力を合わせ結び合わされて神様の栄光が豊かに広がることを覚えます。今日創立記念礼拝なんですけれども、私たちの想定よりも主の働きが豊かになされることを信じます。私たちのまだ弱さがあって、一人の宣教師さえ送るのも大変なんですけれども、100人の宣教師というビジョンが与えられています。本当にそのように地域に使い、地域の教会と共にあり、そして、主と共に歩んでいくリバイバルをということを願っています。今年の9月の6日8日にはですね、このいくつかの教会が集まって、おそらく華僑キリスト教会でですね、賛美集会を行おうとしています。でもそこでとどまるんじゃなくて、ぜひ見ているのは横浜スタジアム3万人なんですけれども、その一歩なんですけれども、どうぞですね、本当に、見ていきます。牧師何もやってないようで、ちょっとちょこちょこサボりながらやってます。主によってですね、本当に、こう導かれていったらサボっていられなくなると思いますが、そのようなラブソナタの働きもしましょう。そして私たちの教会堂もですね、このもう、合同礼拝だからいっぱいなんですけども、いっぱいなんですね。バラバラに礼拝すればまだ余裕がありますけれども、しかし、3年後には移転しなければならないというリミットがあります。そんな大変な教会だったら他に移ったりとかかかるじゃなくて、私たちの教会もですね、本当に主に仕えていきたいと思います。今墓地の計画が与えられて、墓地も街道建築もどうしたらいいんだと思っていますけども、墓地はもうほとんど終わっています。もう先日最終の案が出てきて、あとはお金払うだけっていう感じになっています。もう本当に不思議なことで、それも目処が立ってきていますね。神様はもっとされると思います。覚えてください。私がしんどいなんじゃなくて、神様はもっとされるんだなと思うと、今日私たちが力が湧いてきます。どうぞ自分の働きを小さくしないで、主の中でやってみたい、主の中で仕えてみたい。そうなると皆さんの生活が苦しいんじゃなくて、仕事があるから苦しいんじゃなくて、やりがいが回復され、アイデンティティが回復され、喜びが回復されるので、元気が回復されるので、主によって何でもできるように変えられていくことを思います。考えもしなかった人たちが救われていく御業を皆さん見たくないですか？僕は見たいです。昨日夜中外を歩いてました。たくさんの子どもたちがブンブンブンブンブンって走ってたんですね。あの子たちがもうね、昼間集まれないんだったら夜中礼拝しろとか言って、夜中2時ぐらいにブンブンブンブンブンとか言いながら賛美してたらどうですか。そう、むちゃくちゃ面白いことが起こるかなと思うんですよね。そんなことだって神様はなされますよね。だって僕たちやっぱり2時は寝てたいですけど、あの人たちは2時起きてたいんですって。だからね、いいじゃないですか。ちょっと静かにしてくれると嬉しいですけど、でもね、でも神様、不思議な、本当に自分たちの手の届かない人たちも主は送ってくださって、救ってくださる。それを信じていきたいと思います。主に従う私たちとなりましょう。共にお祈りをしたいと思います。